読みますので、大きい文字を皆さんお読みください。全地よ、死に向かって喜びの叫びをあげよ。見前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、
神の歌を歌って主の庭に入る。
感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。
主の真実は世に及ぶ。
はい、お座りください。賛美をいたしましょう。賛美歌522番です。
キリストには
聖書を朗読いたします。今日はマタイによる福音書20章20から28節までです。 それではお読みいたします。その時ゼブダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになる時この二人の息子が一人はあなたの右にもう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いてこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。その子が仕えられるためではなく仕えるためにまた多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。以上です。それでは田中先生に命を捧げると題して説教をしていただきます。
皆さん、おはようございます。4月より松山共同キリスト教会の牧師としてご奉仕をいたします田中真一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日の礼拝は CS 教会学校と合同と聞いておりますのでなるべく分かりやすくお話ししたいなと思います。途中でお祈りで区切ることはなくお話ししますのでちょっと長いなと思われる子どももいるかもしれませんが最後に分かりやすくお話をして終わろうと思いますので、そこまでどんなお話かなと楽しみにしながら聞いてほしいと思います。今日は3つのことをお話ししようと思います。1つ目は、皆さんにとって大きなことは何でしょうかということです。皆さんの心の中にある大きなこと、いつも頭の中で考えているようなこと、もしくは気になってしまうこと、中にはそれが誰か人のことかもしれません。また一日を振り返ってみて一番長く時間を使っているのはこのことだなと思うこともあるでしょう。例えば小さな赤ちゃん、体は小さい存在ですけどお父さんお母さんにとって赤ちゃんは 大きな存在ですね。寝てるかな、お腹空いてないかな、おしっこしたかな、一日中赤ちゃんのことを考えているでしょう。私には2人子供がいますが、2人ともよく寝る子でした。6時間ぐらい寝るのは当たり前、10時間ぐらい寝ると息をしてるかなと心配になって見に来ました。元気に育っていても私たちはいつもこのことをよく考えているなということ、大きなことがあると思います。子供にとってはお父さんお母さん、学校やまた好きな遊びのことが大きいことかもしれません。大人になっても携帯をいつも手放せなくて、それが小さいけど大きなことになっていることも多いでしょう。楽しいことだけでなくて、忙しくて仕事で頭がいっぱい、大好きな人がお別れをして悲しさでいっぱい、病気になってどうしてこうなったんだろうと後悔する気持ち、これからどうなるかなという心配でいっぱいになることもあります。では皆さんにとってイエス様のことはどのくらい大きいでしょうか。きっとここにいる皆さんはイエス様のことが大好きな人がたくさんいると思います。イエス様は一番自分のことを分かってくれるから、尊敬できる人だから、思い浮かぶと感謝だなと思えるから、人によっていろいろでしょう。でも振り返ってみると、普段はそういうことを忘れてしまったり、忙しかったりしてイエス様が小さくなってしまう。だから私たちはこうやって教会に来て、また聖書を開いて、聖書の言葉が私たちのうちに入っていくとイエス様が大きくなっていきます。そうすると不安だったり悲しい気持ちが今度は小さくなっていって、安心できるようになる。そうやって信じる心が生まれてきます。今日読んだ聖書箇所には、この信じる心、とても大きな信仰というものが現れています。イエス様が選んだ十二弟子の中で、ゼベダイの兄弟と言われるヨハネさんとヤコブさんの兄弟が出てきました。二人のお母さんがやってきて、ひれ伏してイエス様にお願いをしました。息子たちをイエス様の右と左に置いてください、つまりイエス様の次に偉い人にしてくださいと言いました。この偉いと訳されている言葉が大きいと訳すことができます。子供のことが大事なお母さんは、子供のことが大きな思いでイエス様を通して大きくなってほしい。もちろんイエス様が病気を治したり奇跡を起こしたりして素晴らしい人だと思って、イエス様のことも大きな存在でした。だからイエス様のそばにいたらきっと偉くなれるとも思ったのです。ところがこれを聞いていた他のお弟子さんたちは怒り始めました。自分たちのことを押しのけて偉くなってほしい、自分の子供が偉くなればいいだなんて、他の人のことを考えていないじゃないか、自分勝手じゃないか。確かにそうですね。ところがイエス様はそのお母さんに、そんなことはダメですよ みんな平等ですよとか、右と左になんてそんな厚かましいことを言うのはおかしいですよ、親としてとは言いませんでした。イエス様は、私のそばに座るのは神様が決めるんですよとおっしゃいました。そしてヨハネさんとヤコブさんに、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと尋ねました。私たちの心がいろんなことで大きくなるとき、こうなればいいな、こうなってほしいな、あの人の言葉気になってしまうな、そんなときイエス様は杯を示されました。イエス様の心の中で一番大きなものは杯だったのです。私たちにとって大きなことは何か、イエス様にとって大きなことは杯だった。一つ目のことがこれです。二つ目は、ではその杯は何ですかということです。杯は今普段の生活では使わない言葉になってきましたが、飲み物を入れるコップのことです。私たちは飲むものがなくなってしまったら死んでしまいますから、命の水と言ったりして飲むものはとても大切です。杯は特に偉い人、王様のような人がお酒を飲んだりするときに使う立派な入れ物です。ではイエス様の杯には何が入っているでしょうか。イエス様が杯を取ってお弟子さんたちに回して飲みなさいと言われたことがありました。それはこの後の26章で出てくる最後の晩餐です。そこでイエス様は、これは私の血ですとおっしゃいました。これから十字架にかかって死ぬこと、その苦しみを表していました。26章の28節でイエス様はこう言いました。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。罪が許されるための血、それがイエス様の杯でした。これがイエス様にとって大きなことでした。イエス様はこの杯が過ぎ去りますようにとゲッセマネの園で神様に何度もお祈りをして願いました。自分は悪くないのに、他の人の失敗や間違いを代わりに背負って裁かれる。それはとても辛くて嫌なことです。しかもそれが神様に従わない罪であるというのは、私たちでは想像もできない、とてつもなく大きな苦しみでした。私の杯が飲めますかと聞かれたヨハネさんとヤコブさんの兄弟は、はい、飲めますと答えました。どんなにつらいことがあってもイエス様についていきます、そうやって決心をしていたんです。とても立派だな、すごいなと思います。けれどもイエス様が捕まってしまった時には、二人も、そして二人に対して怒った弟子たちもみんな逃げてしまいました。そしてイエス様の十字架の右と左には、悪いことをした犯罪人が二人かけられることになったのです。神様はそうしてイエス様と右と左に犯罪人を置いて、イエス様は同じ悪い人とされました。イエス様は神様の子供、神様のたった
った一人の子供です。自分の子供を犯罪者にして殺すのを許す。イエス様だけではありません。神様にとって一番この時大きな悲しみと苦しみがありました。けれどもそうすることで神様は私たちの罪を許してくださいました。イエス様の血が罪を許しました。この杯が今日私たちの礼拝にあります。前にある聖餐の杯ですね。今蓋をしているので見えないので、携帯用の小さいのを持ってきましたが、小さな杯ですね。でもこれはイエス様にとっても、これを飲むイエス様を信じる一人一人にとってもとても大きな杯です。この杯はイエス様が私の罪を許してくださったことを信じますということを味わうためのものです。そしてその味は血の味ではなくてブドウの味、おいしい味です。どうしておいしいかと言いますと、罪が許されるのはこんなに素晴らしいことなんだと私たちが味わうため。そして罪が許された人は天国の祝宴、天国のお祝いに参加できます。その約束を味わうからです。イエス様の血はイエス様の命、死んでよみがえられた復活の命です。イエス様の杯は私たちにイエス様の命を大きくしてくれます。私たちにとって一番大きなものはイエス様の復活の命なのです。イエス様にとって大きな意味のあった杯、それは罪を許し永遠の命があるという約束でした。最後に三つ目のお話をいたします。このイエス様の復活の命をいただくとどうなるのでしょうか。イエス様はお弟子さんたちを集めてこう言われました。今日の箇所の25節と26節のところを見てください。25節、そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。スポーツをしていたら、体が強くて速くて勝つ人が一番になりますね。音楽では間違えないで上手に演奏できる人、勉強だったらたくさん覚えて賢い人、仕事だったら頭が良くて顔も良くて話すのが上手だったら一番になるかもしれません。でも教会で一番なのは使える人ですとイエス様はおっしゃいました。しもべになる人、皆さんのために気づかないところでしてくれる人、それはどこにいるでしょうか。先週の木曜日、私は夜この松山共同教会にお引越しをしてきました。2階の和室にお布団がありました。夜中11時に着きましたからすぐ寝ることができてとても助かりました。お腹が空くだろうと思ってくれてキッチンに食べ物も用意してありました。おかげで次の日は買い物に行かなくて済みました。 皆さんが今日快適に礼拝に出られるように、金曜日にお掃除をしてくれた人たちがいました。なんと牧師館の床掃除もしてくださって、とても助かりました。やってくれた方だけでなくて、そうやって皆さんの教会が私たち家族を迎え入れてくださったことが嬉しかったのです。そして一つのことを思い出しました。私が最初に行った教会、ここから少し離れていますが、内子町の内子教会でした。引っ越しの前に一回だけ荷物を置きに一人で行きました。教会の玄関を開けてくださいと役員さんにお願いしたら、役員の方が来てくれて鍵を開けてくれました。で、運ぶのは私やりますからいいですよと言ったんですけれども、その方の娘さんが一緒にいて荷物を運んでくれました。娘さんはまだ小学校に入学する前の6歳の女の子でした。玄関に置いた段ボール、私は軽いと思って置きましたが、彼女はちょっとそれを持ち上げようとして、私にはちょっと無理みたいと可愛く言いました。ちょっと残念、でも決してできないわけじゃないんだというプライドもあって、そういった彼女の言葉に私は胸が温かくなりました。彼女は自分にできることをしたいと思ってくれたからです。初めて会った男の人できっとびっくりしたと思いますし、どんなふうな人かなって不安もあったと思います。そしてできなかった、だからダメではない、やってみたけどちょっと無理だった、イエス様のお弟子さんの姿に重なります。そしてイエス様も十字架で死なないで降りてきて、私は神の子なんだと言ったわけではありませんでした。自分が助かるためではなくて、私たちが救われるために命を捧げてくださったのです。私たちはイエス様が最も大事な命を捧げてくださった一人一人です。その命は私たちに温かい心を与えてくれます。小さくていい、失敗してもいい、助けてもらえばいい、喜んでくれたらいい。イエス様が言われる偉い人、大きい人というのは、自分の近くにいる人が本当に幸せになることを願って、その人のために自分の大切なものをあげることができる人です。イエス様は自分の命を捧げられました。私たちのうちにある大きなもの、それを神様に捧げて用いていただくとき、私たちもイエス様のように使える人、しもべになります。地上にある喜びによって天にある喜びを大きくするお手伝いを私たちもさせていただきましょう。一言お祈りをいたします。天の神様、今日私たちが一緒に神様を礼拝できたことを感謝いたします。この大きな世界を作られた方、最も大きな神様を知って、その神様の愛する一人子であるイエス様をあなたが与えてくださったこと、罪を許してくださったこと、永遠の命を約束してくださったこと、ありがとうございます。どうか私たちがイエス様の喜ぶことを大きく行うことができるように、聖霊様が助けてください。信じて祈り願い感謝して行うことができますように、イエス様が私たちと共にいてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お体に支障のない方がお立ちください。